33ページから35ページ。みんなの健康ガイド。健やかで安心して暮らせる町へ。医療メモ、学童期の禁止。本庄市児玉郡医師会広報部。近年、近視の人口は世界的に増加しています。2050年には世界の人口の半数が近視になるとされています。特に日本をはじめとするアジア諸国では小児の近視が急増しています。近視の一部には網膜や視神経が痛み、病的近視といわれる状態になり、重篤な視力障害に至り問題となっています。近視とは遠方から入ってきた平行光線が網膜より前方に焦点を結んでいる状態と定義されています。近視は屈折値がマイナス 0.5D 以上のもの、すなわち2メートル以上先がぼやけて見えにくい状態です。近くは見えますが、遠くがぼやける状態のため、メガネやコンタクトレンズで矯正をします。近視の発生には遺伝要因と環境要因があるとされています。遺伝要因は、両親とも近視の子は、両親とも近視ではない子に比べて優位に近視になります。近年の近視の増加には、環境要因の関与が指摘されています。環境要因には、近視作業が大きく影響します。30分以上の読書を行った場合のリスクは 1.5 倍。読書の距離が30センチメートル未満の場合のリスクは 2.5 倍と言われています。最近の子供はスマートフォンや携帯ゲーム機の使用など生活行動が大きく変化し、その上コロナ禍でのオンライン授業やタブレットの導入など学校現場の環境変化も近視進行に関与していると考えられています。学童期には身長が急に伸びる時期に近視も急速に進むことが知られています。さらに昨今の学校現場や生活行動の変化、屋外活動の減少が近視進行の低年齢化を引き起こしています。一度近視に傾くと、ほとんどの場合、元には戻りません。そのため、中学1年生の時点で、一定以上近視が進行した場合、将来さらに進行し、病的近視になるリスクが高まります。病的近視になると、網膜や視神経にダメージが現れます。その他にも、緑内障や網膜剥離といった、がん疾患の発症リスクが高まることから、病的近視は日本の失明原因の第4位です。そのため、学童期にできる限り近視を進行させないことが大切です。近視研究会は、学童期の近視進行抑制7項目。1、1日2時間以上は外で遊ぶようにしましょう。2、学校の休み時間はできるだけ外で遊びましょう。3、本から30センチメートル以上離して読みましょう。4、読書は背筋を伸ばし、良い姿勢で読みましょう。5、読書、スマホ、ゲームは1時間したら5から10分程度休みましょう。6、規則正しい生活。早寝早起きを心がけましょう。7、定期的な眼科専門医の診療を受けましょう、を推奨しています。近視進行抑制のために、いくつかの治療も試みられています。1、低濃度アトロピン。調節麻痺薬を薄めた点眼薬を長期間点眼することで、過度の調節を抑制します。2、多焦点メガネ、コンタクトレンズ。特殊なメガネやコンタクトレンズを装用します。 3. オルソケラトロジ。夜間にハードコンタクトレンズを装用し、眼球の伸長を抑えます。いずれの治療もある程度の効果は期待できるものの、データが不十分であり、近視進行抑制治療として十分とは言えない現状です。いずれの方法も保険適用でないことも注意が必要です。これまで我が国では十分な近視の実態調査が行われてきませんでした。近視進行の低年齢化が進む中、近視について正しい知識と理解、予防法を伝え指導していき、子どもたちの目を将来のリスクから守ることが大切です。新型コロナ相談窓口からのお知らせ。新型コロナワクチン相談窓口、電話 71-8780。 ワクチン接種証明書がコンビニでも発行できます。コンビニエンスストアのマルチコピー機で接種証明書が発行できるようになりました。毎日午前6時30分から午後11時、土日休日など市の窓口が休みでも交付できます。ただし海外用の接種証明書を発行するためには、パスポートナンバー等の情報が接種記録システム VRS に記録されていないとコンビニ交付はできません。海外用をご利用の方は事前に市の窓口やアプリで交付申請を行い、パスポート情報の登録を行ってください。交付に必要なもの、マイナンバーカード、発行時暗証番号が必要。発行前に自身で接種証明書の内容を確認していただきます。接種時に交付された接種済証などがあると内容の確認をスムーズに行うことができます。利用できるコンビニエンスストア、セブンイレブン、セイコーマート、長谷川ストア、道南ラルズ、大英、順次拡大予定。発行料120円、1通につき。印刷不良の場合を除き、発行後の返金はできません。ワクチン接種に関するよくあるお問い合わせ。質問。インフルエンザワクチンは新型コロナワクチンと同時に接種できますか？インフルエンザワクチンに関しては、間隔の規定を廃止し、新型コロナワクチンとの接種間隔を空けずに接種が可能となりました。なお、インフルエンザワクチン以外のワクチンとの同時接種は、13日以上の間隔を空けることとしていますので、接種予約をする際にご確認ください。質問。できるだけ早く接種したいのですが、ワクチンの枠に空きがありません。キャンセル待ち登録制度をご利用ください。接種枠にしばしば突然のキャンセルが発生しています。キャンセル枠があれば紹介していますので、相談窓口までお問い合わせください。なお、接種枠は順次開設していますので、市ホームページや本庄市 LINE 公式アカウントで開設日をご確認ください。ときめきウォーキング講座。ハニポンチャレンジ対象事業。普段運動をしようと思っていてもなかなかできない方、運動が苦手な方、大歓迎です。ウォーキング後の爽快感が好評です。一緒に運動を楽しみながら、自身の健康について考えてみましょう。日時、10月14日金曜、午前10時から11時30分。受付、午前9時30分から。会場、上県シルクドームサブアリーナ。講師、県民健康福祉村運動指導士。対象、40歳以上の市民。内容、屋内ウォーキング、 家でもできる簡単な筋トレ。定員40名先着順。用意、室内用運動靴、汗拭き用タオル、飲み物。申し込み、9月15日木曜から電話または直接次へ。健康推進課保健センター内、電話 24-2003。重度心身障害者医療費支給制度。障害福祉課電話 25-1125、ファックス 23-1963。司書市民福祉課電話 72-1333。この制度は重度の障害者が事前の手続きをすることで、医療機関を受診した際の保険診療医療費の自己負担分が支給される制度です。対象、市内に住所がある医療保険加入者で、次のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳1級から3級を所持している方。2、療育手帳丸 A、B を所持している方。3、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。4、高齢者の医療の確保に関する法律、後期高齢者医療制度による障害認定を受けた方。65歳以上で新たに1から3に該当する方は対象外です。すでに受給者証をお持ちの方へ。受給者証の更新について、毎年10月1日に受給者証の更新を行います。前年の受給者本人の所得で判定し、該当する方には9月末までに更新後の受給者証を郵送します。一定以上の所得がある方は、支給が一旦停止となります。平成31年1月1日以降の新規申請者、新規手帳取得及び転入者は、1年ごとの更新となっています。埼玉県内現物給付開始について、10月1日から窓口払いが不要現物給付となる対象地域が埼玉県全域へと拡大します。県内医療機関を受診する際に、受給者証を提示することで保険診療医療費の自己負担分の窓口払いが不要となります。なお、窓口払いが必要な場合もあります。詳しくは障害福祉課、市役所1階、または市所市民福祉課、アスピア小玉1階へ。献血に行こう。救える命があります。輸血に必要な血液製剤は人工的に作れない上に長期間の保存もできません。輸血を待つ患者さんに安定して血液を届けるためにご協力をお願いします。日時9月6日火曜午前10時から11時45分、午後1時から4時、会場埼玉信用組合本店、対象16歳から69歳の方。なお、65歳から69歳の方は、60歳から64歳の間に献血をしたことがある方に限ります。疾病や服薬などにより献血できない場合があります。種類、全血 400ml、200ml、400ml 採血の基準を満たしている方は、ぜひ 400ml 献血のご協力をお願いします。200ml 献血につきましては、必要量が集まり次第終了とさせていただく場合があります。新型コロナウイルス感染予防のためのお願い。献血前に体温測定、手指消毒を実施しています。また、味覚、嗅覚に違和感がある方は、献血をご遠慮ください。健康推進課 保健センター内、電話 24-2003。 以上、高田でした。